今日のメッセージでありますけど、用意してませんけども、最初のうちマタイの4章をちょっと開きます。2章で、ユダヤの王様のところに、ダニエルの博士が来たと言われております。イエスの誕生の時にいろいろな印があったというふうに言われます。それは、一つの赤星が現れた、一つ目、二つ目は三人の博士が、その赤星を目当てにベツレヘムが来て、ユダの王としてマリアだからどこにいますかと尋ねたことでありました。その時、エサウジ、違いますね、エドム人でありました、ユダヤの王様でありましたヘロデ大王は、独自党に立ちました。ユダヤの王様として自分は君にしてくるユダヤの人の王として生まれなかったらどこにいるかと3人の2つが言ったのですから、彼は独自党に立ちました。3番目に、不思議なことがありました。何千年も前から、何百年も前、何千年も前から予言された御言葉が実現、しました。場所も時も、そしてまた、働きも明確に、聖書を通して予言されていたことが実現いたしました。このような祝書をたまんなんてイエス・キリストはまずはそれであります。そして最初に祈りの代表者が言いましたように、多分ヘルデ大王が来る、死ぬまではエジプトに逃れて、ヘルデ大王が死んでからエルサレムにイエス様、赤子のイエス様を戻ってこられたと言われます。ですから、それから遡って三章は、多分ヘルデ大王が死ぬ前ではないか、大体20年ぐらいには、AD20 年ぐらいじゃないだろうかと言われています。まあ、とにかく、イエス・キリストは天国が準備できたら、あなた方を迎えに来ると、ヨハネ伝でおっしゃいました。ですから、再臨がまだ行われていないということは、多分まだ天国で準備がされていないと思います。私たちはその時まで夢を見て、また期待したりながら天国を待ちわびたいと思います。で、今日の御言葉で言いますけれども、まず最初にお読みします。イザヤ書、予言でありますけど、イザヤ書9章の6節。一人の緑は私たちのために生まれる。一人の男の子は私に与える。主権はその方にあり、その名は不思議の預言者、力を受け、永遠の知事、平和の君と呼ばれる。もう一回。三箇所の五章の6節であります。一人の緑は私たちのために生まれる。一人の男の子は私に与えられる。主権はその方にある。その名は主権、不思議な預言者、力ある神、永遠の地、平和の君と呼ばれる。このように、聖書には、何度も同じことが書かれてあります。ですから、エドム人になりますユダヤの王様を非常にびっくりしまして、その当時の2歳以下の子供みんな、4歳以下の子供みんな殺したと言われております。これは歴史の事実でありまして、イエス・キリストは誕生された。そして3日目に死んだけど、3日目を見た、10時間経って3日目を見た。これは多くの人々が真実として受け入れる出来事でありました。ですから、その真実を集大成されたのが聖書の御言葉であり、私たちが神様が与えられた御言葉であります。ですから御言葉は神様の言語でありますから、神様と交わりをするときに聖書の御言葉を私たちは読んでいなければなりません。たくさん読めば今ほどボケベリーが増えて、神様は何をおっしゃっていらっしゃるのか、現代と過去の出来事の相違を乗り越えて私たちに実況を与えてくださいます。ですから聖書を読むように、思い出すように努力いたしましょう。神様は私たちに聖書の御言葉を通して語り、そして私たちは聖書の御言葉を通して神の御心を知ることができる唯一の書物であります。今日の御言葉は、ヘブル人への手紙のガラティアの手紙の5章の9節、 わずかなパンダネがこの手から全体発酵されているのですということであります。聖書の中には、幾度となくこういう内容が書いてあります。例えば、今お読みしました、ガラテの5章の9節でありますけれども、第1ペテロの5章の6節の中にも同じような内容が書いてあります。第1ペテロの5章の6節、あなた方と今後は良くないこと、あなた方は、ほんのわずかなバンダネが、この方の全体を膨らむことを知らないのですか、と書いてあります。ですから、聖書の中には、小さなバンダネのような、小さなどこにあるか分からないようなパンダのような、信仰さえあればあなたの人生全体を変えることができると私に約束しています。ですから神様の与えられた聖書の御言葉のパンダのをいかにして自分の心の中に取り入れるか、またそれを植えるか豊かに見守るかは、結べるかは人生に身を結ぶがそれによって、その仕方によって全然変わってまいります。ですからパンダネであります、また御子イエスキリストの御言葉を通して私たちは自分の人生で神の国の祝福を、この手に入れる、また影響力のある働きをしなければなりません。で、これを我々話でありますけども、神の国の祝福を受けるために第一番必要なことは、神の国に神の種を、自分の心の中に植えるということをしなければなりません。よくお話をしますけども、私も中学の時代で言いますけども、中学生の時代で言いますけども、ベッドに 横たわりながら、今日は柿の種を掘ろうか。で、2階から窓から柿の種を自分の、実家 その庭に掘り上げて、来年は柿が食べれるの、今日はブドウを食べた、ブドウの種をまた、2階からプンプンと捨てながら来年はブドウを食べられない、で、リンゴのリンゴを食べたらその種を捨てて、これで来年はリンゴの種はリンゴは成長してリンゴを食べれるのか、このように思っておりました。しかし、いくらなっても次の年にリンゴも食べないし、ブドウの種も食べられないし、タツも食べられないし、どんな種を投げても食べれませんでした。で、人に聞きますと、やっぱり栄養素がなかったらダメなんだ。そういうことで聞きましたから、次の年はですね、種を投げるときに身も半分残して食べるようになったんです。ブドウ、来年はブドウを食べる、来年はリンゴの種を食べる、リンゴを食べる、来年はブドウ、いろんな柿を食べる、このように期待してましたけども、結局食べることはできませんでした。それと同じようにたくさんの言葉も、右の耳から左の耳に取り出したならば、それはいくら力ある御言葉であっても私たちの人生に豊かに身を担わなくてことはできません。ですから神様の御言葉を聞いて自分の心の畑にしっかりと根付かせなければなりません。身を実らせるためには根付かせるということが必要であります。ですから最近したことでありますけれども、植物の種類によっては、植える土の高さは違う、深さは違うみたいですね。あるものは5センチ下に、土の下に、土を15センチの下に入れるとか聞きました。ですから神様の御言葉も私たちは努力なしに、自分の心の中に、この、投げ込んだとしても豊かな祝福をの実をかけることはできません。ですから聖書の御言葉をまず私は人生にうまくということを努力しなければなりません。で、聖書の御言葉をまいて、その御言葉が私たちの心に根付くために、私たちは努力しなければなりません。聖書の御言葉はどうしたら根付くことができるでしょうか。聖書の御言葉を根付かせるために努力しなければならないことはよく祈ること。神様はこういうふうに書いてありますけど、これは私の人生に起こるんでしょうか。 こう書いてあるけど、これ人のためであり、自分のことのないように思いますけども、本当に起こるんですか？でも聖書は私たちに言うのは、誰でも信じる者は救われんと、このようにおっしゃいます。誰であっても、どんな人であっても、神様の恵みを受けることができると、私たちにやって得をしてあります。ですから、聖書の言葉を祈りを持って、実現しようが実現しなければ しなくても、神様は本当ですか、神様はそのようになりますか、言うよって、聖書の言葉は自分の心の中にうどまなければなりません。次に、聖書が根付いて自分の心の中に植え込んだならば、誰にも見しなければならないのは、自分の心の中に、根付かせたら、御言葉に従うということをしなければなりません。ヤコブの2章の26です。あ、いや、ですね、第一、ヤコブの2章の26節に、魂を離れた体が死んだものと同様に、行いのない信仰は死んだものであると書いてあります。人は姿形を見るけど、第一サムエル15章に、第一サムエルの中に、神様、人は姿形を見るけども、神はその心の中をじっと見ていらっしゃると、このように書いてあります。ですから、私たちは御言葉を祈りよって根付かした後にしなければならないことは、聖書の御言葉に従って、従った生活をしなければならないことであります。ちょうど今日、先週で言いましたけど、次は藤田先生の話をいたしました。実際の話でありますけども、医者から見放されて、本当に命がないような状態で血を吐いている状態でありました。京都の先生でありましたけども、京都に、行くたびごとに血を吐きながら歩いてたそうですね。しかし最後の最後に、これをここで頑張らなければならない、聖書の御言葉に従って、自分は癒されるんだとこのように信じて、明日も命が分からない状態でありましたけど、もう一人血を吐きながら、京都に向かったそうであります。でも最後に神様の祝福をいただいて、 彼は癒されて、そして自分の教会に戻ることができたようであります。ですから聖書の御言葉は、信じるだけではありません。またそれを、祈るだけではありません。聖書の御言葉に従わなければ意味がありません。例えばマタイの14章の27節から31節を見ますときに、ペトロという人物が出てきます。ペトロは、イエス様に願って、この水の上をあなたがどうであるように私も歩かせてくださいとお米に言ったの、このように、願いました。イエス様は29節で、来なさいと言われて、そこでペトロを目から出て水の上を歩いてイエス様の方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので、叫び出し、死を助けてくださいと言ったとあります。もし神様イエス・キリストの言葉を いただいて、彼は奇跡を体験することができました。ペテロは奇跡を体験したんですけども、現実を見るときに、全く聖書の御言葉と合わない現実を見るときに、自分は水の上を歩く、この歩けるということに対して非常に恐れをなしました。人間が水の上を歩くことはできません。しかし信仰の人であるペテロは、信仰によって彼は水の上を歩きました。そして彼が現実に戻った時、人間的に戻った物事を考えた瞬間に、水は彼の頭を満たし、そして彼はずっとずっと沈み込んだと言います。そこで3人です。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んでやった。信仰の次人はなぜ疑うのか、そしてお二人が船に乗り込むと、ただやんとあります。ですから神様は信じたら最後まで従うということをしなければならないと思います。しなければ神様は私たちを見て、双子心のものよ、心と体が違うということで、絶対私は祈りを聞いてくださいません。 ですから聖書の御言葉を信じて、そして祈って、従って3番目4番目、そして聖書の御言葉を今度は4番目に、自分の生活に合わせていかなければなりません。神様と私たちの関係では、神の言葉に従っているでしょう。でも大体者がいると、いろんな人がいると私たちは途端に信仰がないもののようにものを考えてしまいます。信仰を持っている迫撃か、信仰を持っている神様のことを中心にしていると恥ずかしいからといって私たちはなかなか告白できないものであります。でも、ローマ書の10章の一節から見ますと、人は心で信じて認められ口で告白して救われる。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望されることはさせられることはない。このように聖書の御言葉をいつも告白し、しっかりと自分の人生を見つめ直さなければなりません。したらだけではありません。聖書の御言葉に御言葉を告白し、そして自分の信仰生活を、第三者にこの世の中に私は表さなければなりません。もし、人の前で私を否むならば、イエス・キリストは神の御前もあなた方を否むであろうとこのように教えました。ですから私たちはどんな時も、恥ずかしい、気持ちを持ちながらもイエス様を告白するということです。どんな時も機会を持って私たちはそれを入力しなければなりません。このように聖書の御言葉を自分の心にしっかりと宿すことができないは30倍、60倍、100倍の祝福をいただくことができます。最後に、自分の心の中の高めの状態が悪ければ悪いので、そこにも気をつけなければなりません。例えば中国語やるには、結構な期間がこの世の中では経ちますね。例えば米を収穫しようとすれば1年間かかりますし、いろんなことをしなければなりません。それと同じように、聖書の御言葉は私たちの心に植え付けたけども、私たちの心が良い種、良い畑であれば100倍の祝福、100倍以上の祝福をいただきますし、私たちが怠惰であれば、準備しなければ神の種は30倍の収穫しか私たちに30倍の祝福で終わってしまいます。私たちは100倍以上の祝福を得るために、私たちは自分の心の中を見なければなりません。大した大きな3番目に2番目に、でありますけれども、大きな2番目は自分の心を見張っていなければならないということです。自分の心の時が神の種を宿るのにふさわしいかどうか私たちが吟味しなければなりません。マタイの13章、また別の種は岩の中に落ちたが、岩が塞いでしまった。別の種は用地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。確かにそうですね。あの人は同じ信仰を持ったのに100倍の祝福があり、その人が比べたら見劣りのある信仰生活をしていることがあります。ですから信仰の度合いによって、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍という差がついてしまいます。ですから私は自分の心の中に、茨が生えていることを気をつけなければなりません。茨とは何でしょうか。その聖書の中に書いてあることは、よく悔い改めた心の砕けた心を持っているならば、良い、どちらということは言えます。不平不満、不満やそのような不平つぶやきではない、そのような心の状態に自分自身をしなければなりません。そして何番目には自分の心に必要なことは水であります。水をたくさんあげると豊かな収穫を得ることができます。神の種は、水を必要とします。神の種が成長するためには 神の御言葉が他の御言葉がたくさん知っておくことが必要であります。それが神の種を成長させる唯一の秘訣は神の御言葉をたくさん私たちがそれによって弁護している、援助している、聖書の御言葉をフォローしているということであります。ですから神の御言葉が成長する御言葉はたくさん集めなければなりません。もし、人生に祝福をいただけないならば祝福される御言葉はたくさん、聖書を通して私たちを知る必要があります。第三回目に目にしたのことは、それに肥料と水が必要でありますけれども、第三番目に、私たちは忍耐を持って、待たなければなりません。聖書の中に私たちは、時間に縛られておりますけれども、神様は時間に縛られて、縛られてはいらっしゃいません。ですから私たちは見えが見えないから焦ってしまいますけれども、神様は未来が見えているのであります。ですから神様を信じて最後の最後まで歯を食いちばって忍耐しなければなりません。そして雑草を取り除く努力をしなければなりません。アサギ、失望、絶望か不平とか不安とかそういうものが私はこの中に入って出てまいります。人間でありますから焦り、失望、挫折感、そういうもの、不安、不満とか、そういうものは、誰もしは持つものであります。でも、それを一つ一つ、吐いてたことが、悪いのだと吐いてたことを積まなければなりません。不平不平を全部取り除いて、そして、茨とあざみが吐いているならば、神様を信じないように私たちに働くならば、その心の中にあります言われたあざみを全部取り除いて良い地にしなければなりません。これにして欲を解放された良い地にまかれた神の種は100倍以上の祝福を持って私たちに豊かな身を持って答えてください。最後にヨハネの4章を開きますが、盗人が来たのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。確かに思って人が持ってくる良い話は、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするため。確かにいいかかもしれませんけども、でもいい話にはその人は利益を得るために持ってくる話が多いですね。しかし私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つために私が来たとイエス様はおっしゃっていました。イエスキリストは、自分の利益にならないために利益にならないのを承知で私たちに声をかけてくださり祝福をしてくださいます。ですから、無代価な恵みを持って私たちに祝福を与えとイエスキリストは言ってくださいます。今日はクリスマスの礼拝であります。確かに、もうクリスマスはどこに行ったのかと思うぐらいに、コロナが蔓延しておりますけれども、でも私は逃げないで、これが終わってからどうしたらいいか、どういう信仰生活をすべきであるかを神様からそれぞれが聞いていただきたいと思います。お願いいたします。愛する天のお父様、あなたは素晴らしいなと感じいたします。あなたは生きて働いて私たちの人生に臨んでくださることを感謝します。神様、世の中クリスマスはどこに行ったかわからない状態でございますけれども、イエスキリストはこの地上で誕生日を迎えられたこのことを真摯に捉えさせてくださるようにお願いいたします。主の御業に対し主イエスキリストの皆によってお願いいたします。